いや、菅さん、トイレ行かせてくださいよ。これ、レコーダー止めて、じゃトイレ休憩でおしっこ行きますねって言った瞬間に、語る、エヴァーの話を。全然そういうあれじゃないけどね、みたいな感じさ。いや、だけどさ、いや、全然、俺はいいとは思わないんだけど、とか言って、語る。おしっこ漏れそうになったんですけど。
もう、なんかエヴァラジオを筆川さんとやりたいぐらい。
いや、もうやってください。5時間。俺いいから。
あの、ね、あの、うん、なんていうの？あの、あらすじを全部語ってしまうという。
本編より長くなるっていうね。ありますよね。もう。筆川さんもやっぱあれかな。なんか、そうよね。筆川さんも、なぜか高尾山にいたって言ってましたからね。
そう、見た。
あの映画見は、何という体験だったのだろうか、みたいな。いや、それは筆川さんも多分、俺よりははるかに思い入れがあるだろうからね。
だよね。
うん。気づいたら高尾山いた。でもあれもさ、気づいたら高尾山いたって、まあね、そういうショックを受けたみたいな、いい意味でも悪い意味でも言ってるけど、うん、どうせ奥さんと言ってるわけでしょ。この後、高尾山でちょっとハイキングしようねって、せっかくの休日だから、で、密にならない。うんね、コロナ禍でも観光できるところみたいな感じで、最高の休日じゃないですか。
うん、
奥さんと一緒にエヴァ見て、高尾山でなんか蕎麦とか食ってたよね。ロープウェイで上がったところで。
それ含めてエヴァ体験。
そうそう。
見た人はわかる。
そういうことですよね。
うん。俺も終わった後に嫁さんと一緒に行ったから、
どこ
行きました？ちょっと寒い、言いましたよ。
もうどこ行きました？
違う、あの、劇場出た瞬間にね、
うん、
うん、ちょっと寒いこと言いましたよ、俺も。うん、君がいてよかったよ、みたいな、寒いこと言いましたよ。
もう、いや、すごい、なんかおかしくないですか？俺、なんかさ、いや、もうあれはどうかと思うみたいなこと、ずっとそういうスタンスで話してましたけど、うん、あの、まあ、どうだろうね、今回のあれみたいなスタンス言ってましたけど、いやいや、ドハマりしてるじゃん。おかしいんだろ。
いや、私も会えてよかったわ、みたいな。
いや、怖いや、だから、俺は隠してんだからね。行ったら殺されるから。多分、不倫するより怒られるから。ね、このタイミングで、あんなぎゅうぎゅう詰めの、正直、多少匂いのする人たちの多い。あの、ゴミおじさんの明智よりも臭かったよ。一応言っとくと。あんな換気の効いてる IMAX シアターが。
うん、あの僕ね、エビナの映画館で見たのね。
ああ、じゃあやばいだろう。
いや、で、エビナ、逆にその、そういう新宿とかに比べて平気かなと思ったら、
うん。
平気じゃなかったもんね、結構ね。
エビナも、その、できた当初は最新設備だったけど、逆にちょっともう古くなっちゃったからね。東宝シネマとかがね、できる前だもんね、エビナができたの。
うん、うん。ね。うん。すいませんでした。
いやいや。
語りすぎ。
あ、いや、はい、まあまあ。聞けてよかったよ。本音を。菅津さんの滅多に出さない本音を聞けてよかったよ。
うん、
じゃあ、あとはもうアフタートークですかね。
はい。
いや、まあ、ね、一応、時事ネタはきちんと切っておきましたからね。
そうですね。
あ、まあ、もちろんアフタートークも時事ネタはやるんですけども、もうちょっと、肩の力を抜いて、
うん、
竹書房の怪談本書くぐらいの気持ちで、
はい、
あの、時事ネタ切っていこうか。
うん、
ね、あ、島耕作、もーちゃんカレー。
はい。
島耕作、コロナになりましたね。
あ、そうそうそう、見た。あ、
で、あれ、なんでかかったかっていうと、もーちゃんカレー食ったからじゃん。
モーちゃんカレーって
何？あの、よく食ってんだって、昼に。モーちゃんカレーっていうカレーを。で、それを。
実現するの？
モーヤンカレーでしょ。
あ、そういうのがあるんだ。
おー。
うん、
老舗中の老舗じゃん。カレー屋の中で一番有名ぐらいじゃない？その、なんていうの、チェーンじゃない、西新宿とか、新宿にあるんですよ。モーヤンカレーっていうのはね。あれ止まったな、うん。大丈夫ですか。で、多分、広金剣士好きなんでしょう。モーヤンカレーがね。漫画家で好きな人多いんで。うん、なぜか、モーヤンカレーね、
うん。
で、それを食べてコロナになったんですが、なんかコロナの かかってるおじいさんが運んできたか一緒に食ったかで。でも、モーヤンカレーは、うん、コロナ感染リスク高いんじゃないのって心配してたんですよ、うちの妻がね。私は別にモーヤンカレー大好きだし。
あの、
タイはないんですよ。そう、風評被害になっちゃうんで、うん、タイはないんですけど、確かにね、未だにバイキングずっとやってるんですよね。
ああ、そうなんだ。
うん。で、島耕作の場合はテイクアウトだったんですよ。
はい。
だから、バイキングとは関係ないんだけど、もしかしたらこれは、常々ね、妻がもうヤンカレーのバイ、未だにバイキングやってるのはちょっとまずいだろうっていう、妻の思考を盗聴されて、広金健一さんが、もうちゃんカレーを食うことによって島耕作がコロナになるという、こう、警鐘を鳴らしたのかなと。
あれ何なった後って描かれてるんですか？
うん。
逃亡してたりとか。
なんか今のところ元気だよね。ホテルで缶詰になって。
ああ。
うん。で、まあ美味しくもないし、まずくもない飯を延々食ってるっていう描写が。
うん、そうなんだ。
はい。
ねえ、まあ。
病気。
コロナももうね。
菅さんかかってたんじゃない？大丈夫？
誰が？
菅さん。コロナ。俺なんかは、ずっと隠せって妻によっては隠したんだけど、
うん。
とね、半年前ぐらいに一回 PCR 検査を受けてるからね。
おー。
うん。もちろん陰性だったんだけど、
うん。
で、陰性でしたっていうのを、オープニングトークでやりたかったんだよ。実は PCR 受けてきて、うん、まだ結構 PCR 受けるのが、当たり前じゃないタイミングだったのね。
うん。うんうん、
え、大丈夫？絶対ギョッとするから。スカッツさんとかが。で、インセリしてベブルバーってやりたかったんだけど、さすがにそれはやめとけって妻に言われて、あの、本当に、炎上するから。
ね、俺はね、まあ、結果的にね、陰性だったんですけど。
え、それは、梅毒スピロヘーターの話ですか？
いや、違います。あのね、え、この話していい？
でもね、重い入り方なんですけど、多分私のこの話よりはるかに重い話ですよね、その入り方からすると。
重く全然重くない。
あ、そうですか。はい、
さ、いや、3、4回前のラジオ、
はあ、
撮った時に、
うん、
なんかね、誰かがそれ聞いたどなたかがね、なんかね、スラッツ、の声が違うみたいな。なんかちょっと、別人みたいだみたいに言われてたことがあって。
うん。
うん。で、ちょっとね、ドキッとしたんだよね。
別人だったんですか？
違いますよ。
腹違いのお兄さんとか。
ね、あの、スケキオ、
はい、
青生的なね、
はい。
うん。まあ、でもそうじゃない、でもそうじゃなくて、だけどね、やっぱ分かる人は分かるんだなと思ったんだけど、
はい、
僕ね、その時、本当のこと今だから言うとね、はい、めちゃめちゃ体調悪かったのよ。
おうおう。
まあほら、ズームで撮ってますからね。
はい。はい、
ね、
はい、
うん。で、体調悪くてさ。で、そのね、ちょっと前だか後だか忘れたけど、
うん、
ちょっとだけこれ汚い話するんで、食事してる人は、
はい。
聞いてください。
はい。
あのね、
モーヤンカレー、モーヤンカレー食べて
る、ね。やめて、それ、一番言っちゃいけない。
はい。モーちゃんカレー。
あの、トイレに行ったのよ。
はい。
で、まあ、ちょっと、ね、大きい方するじゃないですか。
はい。
で、ちょっとパッと見たのね。したら、もうね、便座中がね、真っ赤だったのね。
あら。
うん。
うん。
でも、ちょっと本当、初めて、生まれて初めての悲鳴、みたいな感じになって、
うん、
で、すぐに、そのね、うちのその、出会えてよかったよのお嫁さんを呼んで、
はい、はい、
ちょっと大変なことになってるから来て、ちょっと、うんうん、助けてくれって言って、
うんうんうん、
したら、見たら、お前これ絶対やばい。もう、なんかやばいから、っていう話、
うんうん。
で、一番初めは、やっぱし、その、時節柄さ、コロナの何かかなって思うわけ。
血便ってね。
うん、僕の、僕の iPhone には今、あの、血便コロナで入ってますけどね。
めちゃめちゃもう検索履歴が、ね。
そうそう。
すごいか。まあ、聞いたことはないけど、でも、わかんないもんね。どういう症状が出るか。うん、それこそ、裸足の弦でもね、全く同じことあったもんね。その、
そう
ピカドンの毒でさ、どうなるかわかんないですね。ね、血便とか、垂らしてたりとかさ。
うんうん、それで、僕、本当にさ、生まれてこの方さ、
うん、
あの、病院ってほぼ行ったことがないんですよ。
はい。
うん、まあ、この前ほら、緑内障にね、ちょっとなって、うん、その時もそういう話したけど、ほぼ病院行ったことないんだけど、うん、まあ、行きましたと。それやっぱね、そのコロナを疑われるから、まあ、それも調べるんだけど、
うん、
まあ、結果的にそれはないです。
まあね。うん、
で、その、状況行ったら、これちょっと、ちゃんと調べた方がいいって言ってさ、うん、で、なんか、内視鏡、
うん、
うん。
あれね、俺も、うん、そろそろさ、年齢的なことで、別に何があったってわけじゃないけど、
うん、
やんなきゃいけないな、もう40ちょうどね、この前40になったんで、
と
思ってんだけど、どうでしたあれ。痛かった。
で、この前、受けてきたんですよ。
はい。声、ひそひそ声にならないでくださいね。それは、
まず、
人に聞かせて、いくらアフタートークというのも、皆様に聞いていただいてるという。
あのね、これはじゃあね、まず、はい、ね、これ聞いてる人って大体40、50で、はい、エヴァをずっと待ってた人たちが聞いてると思うんだけど。
放、う、達、ん、清水町でね、クソニート生活を送ってるような。
そう、だから今後のためにね、ちゃんと話すけれども、うん、ね、まずなんかこう、でっかい薬を渡されるのね。
でっかい薬？飲み薬？
要はね、水と溶かすんですよ。
はあ。
で、それを当日、内視鏡検査の当日の日に、
うん、
2リットルの水で溶かして、
うん、
で、コップ1杯分を注いで15分かけて飲む。
うん、
で、それを2杯飲んで、普通の水を1杯飲む、
うん。
っていうのを1セットとして、最低4セットそれを繰り返してくださいというわけ。
なかなか大変ですね。
めっちゃめちゃ大変なんです。僕、もともとあんま水を飲まない方なんで、
うん。
で、そうすると、まあ要はね、その溶かした薬っていうのは、腸内で吸収されない水らしいのね。
ああ。
うん。内容は何のために飲むかっていうと、その、腸を調べる前段階として、中にあるものを全部出す。
ええ、わかります、
うん。うん。でもそれが、もう、結構きついんですよ。
うん。
何回もね、おトイレ行ったりとかして。うん。うん、で、それを、病院でやるか、うちでやってから病院に行くか、選べるのを、うん、まあ、うちでやりますって言って、うちでやったんだけど、もうヘロヘロになってそれやって、うん、終わった後に、ヘロヘロになって病院行くわけ、厚木まで行くわけ。
うん、
まあ、で、その後、横になって、ね、見てもらうんだけどさ、なんかね、うちの行ったところはね、全身麻酔だったのね。
俺もそれがいいんだよな。全身麻酔って言っても本当の全身麻酔じゃないじゃん、手術する。
うん、
その日のうちに回復するやつじゃん。
あ、そうそうそうそう、
それこそ帰れるようなやつじゃん。
うん、うん、そうそうそう、
俺もそれがいいんだよな。怖いんだ、痛いんだ、嫌なんだもん。
いや、そうだから、うん、麻酔とか僕したことがないから、
はい、
やる前にそのお医者さんに何回も確認取って、
はい、
なんか100人に1人とかの特異体質で麻酔が効かないけど、とかそういうのないんですか、ね、
別に効かなくても、外科手術と違って、ただお尻に管入れてるだけだから、最悪目が覚めても死にゃしないけどね。だって昔はそんな全身麻酔なんてやってないんだから、昔の内視鏡検査は。
うん、で、まあそういうこと聞いて、うん、でもやったらさ、
うん、
麻酔ってすごいよね。本当に
一緒に。ごめんなさい、その話やめてくれ。もうその話は、あなた、普通の社会人の人は、一万回聞いてる話なんで、ごめんなさい、もうその話やめよう。エヴァだけ見てて、社会経験がない人にとっては、すごい、新鮮な話かもしれないけど。
うん。
うん。
でね、まあまあまあ、そんなことがあって、
はい。はい、
調べて、したらね、
うん。
結果的に言うとね、ポリープはね、あったんですよ。
うんうんうん。
一個だけ。
はいはい。
でも、 あの、良性っていうの、
はいはい。はいはい。
で、え、じゃあこの血は何なんですかって言って。
うん。
だね、ただの切れ血だったんですね。
ああ。まあ、鮮血でしょ。
そうそうそう。
鮮血の場合はね、あの、あんまり、その、腸、ドロッとした血じゃなければ、まあ、あんまりその可能性はね、危険は少ないんですけどね。鮮血の場合はやっぱり血を疑った方が。
そうそう、それもね、調べて、うん、あの、そうだったんだけど、鮮血かドロッとしてるかってわかんないじゃん。うん、なんか、ドロッとしてる気もするし、みたいなさ。
うん。
そんなんだったんだけど、あの、結局、血でして、でも一応ポリープは取ってますから、
うんうん、
あの、ね、その状態でその 4DX で次の日見に行ったから、
あ、
なんか大変なことになるんじゃないかなと思って、それも怖かったよって。
切れ血自体は治ってんの？
いや、なんかね、治す必要がないぐらいの切れ血らしいのよ。
はあ。
うん。別にそんなにひどくないっす
ね。じゃ一過性の傷がついただけみたいな感じ。慢性的なものではなく。
じゃなくてね。
うん、
うん。うん。でもなんか、そのお医者さんが結構ざっくばらんな人で、
うん、
もうちょっとお尻がね、もうあの猿みたいにね、真っ赤っかになってるから。これなんか異物とか入れました？みたいなこと言われて、いや、いや、入れてないですよって話してたんだけど、まあでもね。
でも逆に怖いじゃん。なんでそうなったの？何にもしてないのに。
まあ多分僕、一つ考えられるのは、
は
あ、なんかめちゃめちゃ汚い話してるけど。
結局入れたんだろ？
違うんですよ。
入れてない、入れてない
っつって。入れてるっちゃ入れてる。
ほら。ほら。結局みんなそう、みんなそういうの。結局、いや、入れた、絶対入れないけど、まあ、入れてるっちゃ入れてるのにカウントできるかもしれない。みんなそういうの。で、めっちゃそれ、お前さ、それ、だから、エネマグラの中国版とか入れてんだろ本当は。
じゃあ、あのね、僕ね、めちゃめちゃあの、便秘なんですよ。
はあ。
で、5年間ぐらいずっと、そういう用を出すときに、
うん、
座薬を入れてたんですよ、肝腸をね。
あ、
で、多分それ、
うん。
うん。で、そうなんだけど、
うん、
あの、ここのうちに引っ越してきたあたりから、うん、R1 のヨーグルトを1日2つ飲むようにしてたのね。
はいはい。
そしたら普通にちゃんとなるようになって、
うんうん。
だけど、その5年間、それを使ってたから、ちょっとこう、
うん、
弱くなってるんです、そこが。
弱くなってる、活躍菌とかが。
そうそうそう。うん。だから、それが急にそういう風になるようになって、うん、切れやすくなってるんだよっていうね、ことかなって感じなんだけど、うん。まあね、そういう、病院に行かない僕がね、そういうのをしてね、そういうなんか麻酔すごいなっていう話です。
本当は麻酔すごいのをメインに話したかったわけね。
まあね。
やめてください。あの、確かになんかそこ意外と山場がなかったなと思ったんだけど、山場はそこだったんです。でもそれね、ごめんなさい、あの、わかるんですよ、言いたいことはわかるんです、気持ちはわかるんだけど、やめてください。まあ、しかも、本当の全麻じゃないしね、それ。まあ、全麻は全麻だけど、
うん、
手術の全麻と格が違うからね。
一日で、うん。一、うん、日でも帰るっていうかさ、うん、なんかそうですだけど、なんかね、そう思いましたよ。まあ、あとはやっぱ健康って大事よね。本当さ、ね、ガタが来ますよ、やっぱし45歳、
ね。そうですね。まあ、私も40過ぎるあたりで結構、背中のニキビとかできたんで、抗生物質とか飲んでますけど。
あ、それ、粉瘤じゃない？
いや、細菌が暴れてる感じ。黄色ブドウ球菌とか、まあ、普通にいる常在菌がね。
あ、
うん、あの、世の中に普通にいる菌が、普通だったら、そんなニキビにならないんだけど、なっちゃってるみたいな。うん、やっぱり抵抗力とか、ホルモンバランスの。これやめましょう、この話。ほんと。
じじくさい
話。もうちょっと、面白く話してる自信はあるので、あの、さすがにこれはやめましょう。
はい。
いくらアフタートークとは言うとね、アフタートークは何話してもいいとは言うんですけど。
まあでも内視鏡受けた方がいいよ、本当に。
ね。いやいや、受けます、受けます。うん、まあ近いうちには。
はい、まあ、ただね、一つか二つはね、なんかね、うん、取るんじゃないかな。
ポリープ？ うん。うん。まあ、ポリープはね、あっても。
7個までだったらいくらとか決まってんの。
ああ。
うん。
はいはい。
そう。だから、ね、なんかどうやら僕行ったところは内視鏡クリニックだから、うん、取ってなんぼで儲けてるみたいなとこあるっぽいから、
うんうん、
なんか、うん、まあ1個は取るのかなって気はしたけどね。
うん、
だけど、まあすごい、うん、あの、全然ストレスはなかった、そういう、
うん
う
ん、感じで、うん。痛くないんだよね。その、ゼンマもゼンマの前の脊髄注射はした、
うん、あのね、僕、この腕からでした。
よかった。あ、じゃあいいや。まあ腕からだったらまだいいや。
うん。
脊髄
注射。脊髄って僕も聞いてたから。
うん。まあ、大して痛くなかったけどね、うん、俺も。本当のゼンマやった時、脊髄注射したけど。
ああ、
うん。とはいえ、まあ嫌じゃん。脊髄に冷たいのがチューってくるのが。
うん、うん、そうだよね。うん、まあわかんないけどさ。うん。
うん、
うちはね、嫁がそういう手術をしてるから、
はい、
ああ。だから、あの、結構ね、脅かしてきたのよ。
うん、脅かす脅かす。うん。俺も立場がそうだったらするよ。
うん、だからびっくりしてたんだけど、うん、全然別に平気でしたね。
うん。そのね、めんどくささと怖さがあるからやらないわけだからね。やっといた方がいいからね、本当はね。
いや、本当そう。
もうだ、やめようって言ってるお願いします。
はいはい。
さすがに。俺、喫茶店でもこんな会話しないからね。喫茶店でも多分やめようって言うからね。ちょ、ちょ、これ、この会話いいや、って。
はい。
あと、まあ、とはいえアフタートークですから何でも話していいんですけど、これどうですか？ニュース。選手村で 75% が性行為。の衝撃。オリンピック関連ね。濃厚接触 NG も。
そう、前から言われてない？
ね、コンドーム16万個配布。A タイムズ紙、東京五輪中止すべき。これが、コンドーム16万個配布するって言うから、なんで濃厚接触すんだっつって、五輪、東京五輪やめろっていう話の流れに、もう読み取れますけど。75% がセックスしてるってすごいですよね。
うん。それって、今のその記事って日本の話？ 16 万個。
そうそう。配布するっていう東京オリンピックやるとしたらね。で、これで思ったのがさ、
うん、
オリンピックに出やすい競技ってあるじゃん。
うん。あの、馬術みたいなやつはでしょ。
あの、マイナースポーツの場合はね。うんうん、まあ、柔道とか絶対もう無理じゃん。
うん、
今からやって、ワンチャンあるかな？ワンチャン俺今から柔道でオリンピック出場強化選手、
うん、
ないよね、
まあ何をするにも遅いってことはないよっていうこともあるのは
あるからね。ね、うん、でも正直今から始めればワンチャンいけるのはあるじゃん。そうそう、昔からやってるのは綱引きが競技として認められれば綱引き出れる可能性高いから綱引きやっとくといいよみたいな。それ俺子供の頃からよく言われた。
あ、そうなんだ、
うん。で、それこそ、エヴァンゲリオンだけ見てて、童貞のままさ、コカ・コーラをこぼすような大人になっちゃってるわけじゃん、50代ぐらいの。まさかどみたいな髪型のね。まあ、童貞って勝手に決めつけてるけど。
うん、
頑張れば、確実にできるわけじゃん。選手村行けば。
うん。
しかも、ま、結構正直、まあ、スタイルは確実にいいよね。めちゃくちゃ。
そうだよね。
皆さん。
うん。
うん、結構やっぱりそういう人って顔もね、いいじゃん。
うん、うん。
うん。平均より。
うん。
それのためにマイナースポーツ頑張るってありから、これアフタートークだからね。あの、皆さん。
何 あんまり僕はその、うん、セックスに執着がないんで。
いやいや、ね、別に俺がやりたいって言うわけじゃないよ。一つの、それこそ。でも、執着ある人はいるわけじゃん。俺は社会政策の話をしてるのね。
うん、わかりました。はい。
さっきから。このラジオ、今回ずっとね。
うん、
社会の施策の問題をしてるわけよ。
うん、うん。
だから、本当にやりたいんだったら、その手あるよね。
まあ、でもさ、国がそんな、なんかちょっと、もやっとするよな。
コンドーム配布。
うん。まあほら、僕はそのスポーツが、で、つながろうみたいのを一切信じてないからさ、
うん、
余計にちょっと鼻じれんじゃうタイプなんだけど、うん。じゃあなんか e スポーツ大会とかでもコンドーム配ってんのかな？
そうですよね。まあ、配ってないでしょうね。
うん、お前らは多分そういうのないでしょ、うん、あのいいよ、天下だったら配るよ、16万個、みたいなさ。なんか、そういう感じでしょ。
そうですね。悲しすぎますよね。選手村で、e スポーツ選手村で、みんな、すこすこ、やってるとしたらね。
初々しい妹だったら16万個配るよ、みたいなさ、うん。なんかそういう感じでしょ、
うん、星氏さん。女性の方ですね、
はい。ありがとうございます。
はい。吉田会長、菅田さん、皆さん、こんにちは。星氏と申します。この前、初投稿、お読みくださり。ありがとうございます。階段だったっけ？
はい。
今回はその時会長から一番初めに送ってこいと言われた出会い系で 5P をした件についてです。あったな。
うん。
AV の見過ぎで乱交に憧れており、たまたま出会い系サイトの掲示板で乱交パーティーの募集があったので参加。トントン拍子で話は進み、当日は新宿東口で待ち合わせしました。主催者は会社経営者。見た目は清潔な豚といった感じ。豚とコンビニでお酒やお菓子を買って、私はホテルに向かいました。まあ、通常はシティホテルなのですが、私の時は部屋が予約できなかったようで、ラブホテルを用意しました。まあ、これも嘘か本当かわかんないけどね。いつもラブホテルかもね。ホテルに到着すると、私はすぐさま女友達、かっこ体の関係ありに場所を伝えました。いや、まあ、そういうもんだ。まあ、友達か、それでも。殺されてもすぐに発見してもらうためです。
まあ、まあでも、それは正しい。
まあ、
そういう
のね、まあ、やった方がいいね。ディスクヘッジはね、
うんうん。
場所を連絡していることをこれ見よがしにアピールすると、豚は、そんなに心配してるのによく参加しましたね。ブヒヒヒ。と言いました。全くもって、その通りです。参加者がなかなか来なかったので、乱交パーティーについていろいろ聞いてみることにしました。男性参加者とはどういうつながりなのかと尋ねると、豚は、まあ、いいじゃないですか。とはぐらかし、詳細を教えてくれませんでした。知り合い経由に参加者を募り、きちんと選抜をしていると掲示板に書いてたのに、どうしてはぐらかしたのか謎でした。次に、いつもはどんな感じで乱交パーティーをしているんですかと尋ねました。豚は、参加する女性の部屋に入って、お医者さんプレイを行うなど、プレイ内容は様々。女性が底なしだと、みんなで交代しながら相手をし続けるそうです。これは豚のセリフじゃないか。まあ、いや、参加する男性も若い方は少ないので、次行けるかとお互いに合図を送りながら頑張る部費と。だから不思議と一体感が生まれるんだ部費と言っていました、うん。そんな会話をしながら豚が私の太ももを撫で回し始めた時に参加者がちらほら現れました。参加者はキラキラしたイケメンとかムキムキのマッチョとかではもちろんなく、
うん、
テンパでチンコがとても小さい彼女持ち、チンコがでかいだけの若者、子供へのプレゼントを買うついでに乱交しに来る既婚者といったメンバー。で、ちなみにその既婚者はプレゼントをどこかのトイレに忘れてしまって結局参加できませんでした。いなかったんかい。
なんかフェリーニっぽいよね。
いやいや、まあね、よく言えば、ね、よく言えばって悪く言えばって、そんなそこまでの、まあいや、よく、プラス、よくいるやりちん。という愉快なメンツでした。ありていに言えば、本当に普通の人たちでした。うん。めちゃくちゃ狭い部屋だったので、こんなところに全員入るの？過去当初の予定では 6P。あ、まあ、既婚者はね、トイレにプレゼントを置き忘れたから、参加できなかったから5人だけど、と思ったんですが、ソファーやベッドに座ると意外と収まるものでした。開始前の雰囲気はまさに、宅飲みで乱交する AV みたいで、とうとうここまで来たのか、と感慨深くなりました。長くなったので、続きはまた次回のメールに記載したいと思いますね。何なんだ。前回お送りした実家の近所の家が燃えた話ですが、場所は四国です。母の下着が近所のおっさんに盗まれたり、リュックサックを背負ったよくわからないおっさん、かっこあだ名山下清が家の周りを徘徊したりしていました。今思えば会長のおっしゃる通り、そんなにいい土地ではなかったのかもしれません。という。はい。
まあ、続きはない。
まだ、だって、これが読まれたらってことでしょ。
ああ。なんかリアルだよね。その、うん、ついにここまで来ちゃったかっていうのは、めちゃめちゃリアルだよね。うん、
はいはい。
うん。
オリンピック、ね、オリンピックの選手村とかでね、乱行するときもそう思うんだろうね。ついに綱引き頑張った結果、ここまで来たからって。
ああ、うん、いや、でも、なんかやっぱこういう知らない世界ってあるんだよね。うん、
まあね、それこそ血液型ゾーンの方たちとかにはね、聞いてますけどね。我々はちょっと本当知らないですからね。
うん、なんかさ、うん、その知らない世界って、それこそこの年でもまだいっぱいあるんだなっていうのさ、
うん
うん、やっぱ感じることこの前あってさ、
はい、
ギャラ飲みってあるじゃん。
ああ。ギャラをもらって飲むっていうね。
そうそうそう、女の子がね、
ギャラ飲み。はいはい。俺がよくやるやつだ。
やってんだ。
取材飲みね。俺が、階段の取材するときに、体験者さんに、おごってもらって聞いてあげるっていうね。
ああ。
俺のスタイルね。最近ちょっとコロナでできてないんだけど、まあ、コロナ関係なくやるなよって話なんだけど、取材してあげるからおごってもらうっていう。
まあだから、うん、まあその人の言うギャラ飲みっていうのは、うん、要はちょっとこう、まあ若干高収入だったりとか高ステータスな男性が飲み会をするときに、
はい、
まあ、何人女の子が欲しいから、
うん、
てくださいみたいな。
コンパニオン的なね。
うん。で、ただそのコンパニオン的なんだけど、それは全員素人の女性なんですよ。
はい。そっちの方がいいんでしょうね。
うん。
彼らにとっては。
うん。それの LINE グループ。
うん。
要はそのギャラ飲みを待ってる女の子たちのライングループを主催してる人と知り合いになった。
うん
うん、で、やっぱりそこにこういう案件ありますって投げれば、あ、私その日行けます行けます行けますみたいな、そんな感じのね、
うんうん、
うん、をやってる人と知り合いになったんだけど、
はいはい、世間的な感じですね。
まあ女性なんだけどね、そうやってる人。
まあまあ、最近多いですよね、うん、それね、女性がやるの。パパ活もそうだしね。
うん、そう。で、多分言わないだけで、そういうことも、もしかしたら案件としてあるのかもしれないね。はい、うん。だけど、それでさ、
うん、
そんなことがあるんだと思ってさ、この話広がらないです。
いつまで、あ、それ。いや。じゃあ逆に、ある人と知り合ってさ、から始めればよかったのに。
うん、いや、それで、
はい、
まあ、ね、うち、歯の矯正してる女の子とか、
うんうん、
撮ってるから、うん、じゃあここにこういう案件って言って、ちょっと投げてみましょうかって、その子が言ってくれて、
うんうんうん、
で、投げてくれたんだけど、うん、したら僕は結構そのモデルさんを探すにあたってめちゃめちゃ毎回苦労してるのね、
うん、
今まではそこに投げた瞬間にもうね LINE が壊れるかっていうぐらいの勢いで、
はい、
私やります私やりますって来るわけ。
勘違いしてるわけじゃないんだよね。ギャラ飲みと勘違いしてるわけではなくて、きちんと案件としては理解した上で、
その投げた文章は僕の方で考えた募集文章だから、はいはい、そうなんだけど、あんまん来るんですよ。
うんうんうん、
でさ、まあ結果的にただ、いろいろ話がまとまらなくて、まあまあ取ったり取らなかったりっていう話で、うん、別に美味しい思いを僕がそれで取れましたって話じゃないんだけど、うん、ただ、まあみんな要はさ、お金に執着のある女性
な、うん
うん、なんかね、それっぽい感じの子ばっかりいるんですよ。
うん、はい。
うん、
それは、ね、LINE の文面から伺えるってこと？
うんうん。で、僕はあんまりそういうタイプの方と知り合いになったことがないから。
うん、それどういうセリフとかどういうスタンプを使うんですか？そういうお金に執着のある女性は。
あ、まず、LINE のなんかさ、アイコンの下に一言欄みたいなのあるじゃん。
あ、はいはい。最近暇ですと
か。なんかああいうので、そう。ああいうので、なんか、投資始めました。みたいな。
いや、まあ、投資イコール金の亡者みたいな。やめなさい、それ。
まあ、あとなんか、うん、なんかね。で、あとその子たちの LINE の個々のタイムラインみたいなのあるじゃん。うん、
はい。
なんかああいうのとか見てると、なんかその、 なんとかプロジェクト一緒にやりましょうみたいなやつとか、
うん
うん、あとなんかその自分のその子たちの LINE のアイコンで自分の姿にしてることが多いんだけど、
うん、
なぜか知らないけど結構な確率でオイランのコスプレです。
ああありそう。それプペってないの？プペってそうじゃない、その子たち。
あ、そうで プペりそうな感じもしたから、
うんうん、
なんだけどプペはね、これあったら面白いんだけど、うん、なかった。
まあ、プペの方はどっちかというと搾取される側だもんね、プペってる人たちは、
うんうん、
その子たちはどっちかというと捕食者側、
捕食者側だよね完全に、うんうん、で、あ、こういうわけでちょっと、うん、ちょっと今回はじゃあちょっと無理かもしれないですよってこと、うん、断っても食いついてきたりする。
ああ、たくましいっちゃたくましいね。じゃあそれは プペられる方じゃなくてプペプどっちだ、プペられない、プペられない、プペらない方ですね。
そう、いやだから別に嫌な印象とかじゃないけど、はい、
うん、
ね、あ、こういうガツガツ来るタイプの、
うんうん、
でないな。
でもそれあんまりスガッツフィルムのモデルさんとしては、相性は良くないんじゃない？
そう、だから全くその通りなんですよ。
はい、
だから、まあ、ちょっとね、それで申し訳ないけど、ちょっと断る理由を言ったりとかもあったんだけど、うん、ただ、なんかやっぱ、うん、他にこういう案件とかないですかって逆に聞いてきてくれたりとか、
うん、
あ、なんかすごいなと思ってさ。
まあ偉いは偉いよね、
うんうん
うん、そうすべき、そういうことしないから、うん、まさかの髪型でコーヒーこぼして 4DX 見に行くようなねなっちゃうんだからね、
うん、いやだからね、な、うん、知らない世界ってまだあんだなと思ってさ、
うんうん、ちなみにまあ、まとめサイト見るじゃないですか。
はいはい、はい。
私って。
うん。知らんけど。
はい。大抵ラジオのネタって、大抵まとめサイトから拾ってきた情報じゃないですか。まあ、人と会わないんで。
うんうん。
キングコング西野さんが、尊敬してるのは、だからダウンタウンを一番尊敬してるっていうのは、まあ結構ちょこちょこね、昔から。
あ、そうなんだ。
はいはい。一番目標として目指しているのがダウンタウンだって言ってて、
はい、
で、松本さんを目指してますってよく言ってるけど、うん、その5チャンネルの書き込みで、
うん、
この松本ってもしかして松本千鶴のことだったら面白いよねって。
松本さんだ。
松本さん。うん、の今の西野を見る限りとかって、それはうまいなと思った。
まあそう、だってね、弁当屋も始めてるし。
そうそうそうそう。そう、そのスレ。その弁当屋始めたっていうスレで。この松本ってひょっとして松本千鶴のことなんじゃない？
西野さん、プペルの弁当屋を始めてしまうみたいな
スレでしょ。ね、そうそう。プペルしか、ないな。これ何だかわかりますか？
それは。
プペするしか、ないな。
それなんか大竹なんとか
みたいな。大竹秀治と、もし、確かにカムルさんの顔もね、顔も目をこうしばしばさせながら喋ってるんで、これも、修行だ。プペするしかないな。もうちょっと粘っこさを出さないとね。大竹秀治にもちょっと寝ちゃってした粘っこさを出すと、誰なんですか？
それNHK の再現ドラマ版の朝原昌光っぽいよね。
引っかからなかったか。そう、正解です。これね、
うん、
朝原昌光 AKA 松本千鶴、あ、逆か、松本千鶴 AKA 朝原昌光って言うと不正解だったんだけどね。
再現版ね、あれよくできて
る、
ね。
そう、NHK の再現版の松本千鶴をやってる役者さんの真似が正解です。
めっちゃ当たってるじゃない
ですか。そう。いや、これね、不正解だったら、ドロドロに体が溶けて死ぬはずだったんだけど、すごいね。俺の領域展開をよく逃れましたね。領域展開、モノマネ地獄。
いや、
スクナの器？お前スクナの器じゃない？
だからそれわかんない。両面スクナでしょ。両面スクナ。
よく、特急呪霊の俺の領域展開をよく免れたな。
まあ、見てないよ。一回も見てない。
おじさんが必死にね、この、世の中についていこうと。はい。階段、来てますよ。
はい。
熊さん、男性の方ですね。
ありがとうございます。
小粒な上にダウナーではなくアッパーな趣にかける階段ですが、はい、アッパーな趣にかける階段ですが、最近体験、自分が体験した話です。小学校3年生の夏休み。私の住む地域では、ラジオ体操後、朝10時までは外出せずに家で勉強することという学校の規則があり、近所の大人もその規則に対して強い意識があって、小学生たちはまあちょっと不満を抱えていました。そのため、夏休みの間は早く外に出て遊びたいと、優勝同祭通10時になるのを心待ちにしていたものです。そんなある日、いつものように10時になるのを待っていながら窓の外を眺めていると、まだ9時半ぐらいの段階で、近所の小1になる女の子がかけていくのが見えました。それを見て、あ、あいつずるいと思い、羨ましさと外に出たい衝動から、注意するために外に出るんだと正当化し、思わず家へ飛び出しました。その子は走っていたこともあり、僕が玄関を駆け出した頃には100メートル以上の差がついてましたが、周囲はだだっ広い田んぼが広がる一本道。諦めずその子に追いつくまで走ろうと、ガーッと追いかけてました。200メートルほどその道を進むと、道の両脇に家があり、どちらの家にも小学生の女の子が住んでおり、そのいずれかの家に向かってんだろうなぁと予想していたんですが、その両脇のその家まで行く道は一本道ですが、大きく緩やかにカーブしている。その子を見失った僕は、多分左側の家入ったかな、考えながらその家を見据えると、突然植栽の垣根に囲まれた右側の方の家から、とても恐ろしい声で、タツオー、タツオー、タツオーと僕の名前を呼ぶ声が聞こえました。まあ、タツオというのは仮名らしいんですが、思わずその右側の方に目を向けると、垣根の家の壁のと垣根の間に声の主がいて、その植栽の隙間から、その声の主だろうと思われる白い塊が見えましたが、それは、本当にゴーストストーリーの幽霊みたいな、真っ白いシーツをかぶったような、まあ、ザ・お化けみたいなね。
はい。
遊びでやるようなお化けのね、ビジュアル。で、地面に足がついていないことも覚えていました。おう。その真っ白なシーツのような塊が僕の名前を呼びながら、まるで滑車に乗ったようなスムーズな動きで横にスライドしてきました。そしてその移動先には、その家の裏口に通じる垣根の切れ目があり、このままスライドすれば垣根越しに、その見えてる白い塊の全体が、全部見えちゃう、と予想され、そしたら、夜、眠れなくなる、と強く思ったことを記憶しております。大声出し、ばんきながら家に引き返し、玄関を開けて、お母ちゃんお母ちゃん今幽霊見たと叫びましたが、母と兄はそんな僕を見てポカーンと思いっきりしらけ、何言ってんのっていうかまだ10時前でしょとさらっと外出したことを確かめられました。これは大人には信じてもらえないと思い、兄に話したら一応真剣に聞いてくれたものの、まだ朝だから違うんじゃないと言われました。当時放送していたあなたの知らない世界などの影響だと思いますが、テレビではじとっとしたロケーションにおどろおどろしい音楽とともに幽霊が出るというイメージでしたので、そういうシチュエーションで見たのは、あれは幽霊じゃないんだ。と、まあ、10歳の自分は、そういうシチュエーションが違うから幽霊じゃないって変な理屈で納得してしまいました。あらゆる意味でアッパーな出来事なので、階段特有の薄気味悪さもなく、その夜は普通にぐっすり 寝られたぐらいです。さらに、ダメ押ししたのが友人の会話で、ちょうど夏休みに入る前に友達と二人でその垣根のある家の女の子を学校の帰り道に泣かせたということを会話で思い出しました。近所の友達と、あいつが仕返しに俺の垣根の陰に隠れて待ち伏せしてよ、脅かせたんだとね、いうことにして、その後その女の子に自分があった出来事を言及すると、まあ否定してくると。じゃあ否定されながらも追求し続けると、最終的にその子の怖いお姉さんにすぐまで引き下がり、真相は分からずじまいでした。まあそんなこんなで記憶はすっかり終えられて、高校生の時、みんなでこの階段をしていた時にこの出来事を思い出しました。で、その時はもうある程度大人だったんで、昼夜構わず幽霊が出るということは理解していたと。うん。で、冷静に考えて、その女の子が来るか来ないかもわからない自分をシーツをかぶって待ち伏せる っていうのは、まあ確かに不可解だな、ということになって、あれやっぱり幽霊だったんじゃないのかな、ということになったんですね。なので、学校帰り、みんなで、その現場を見に行くことにしました。すると、その家の壁と垣根、隙間なんかなかった。人が入れるような隙間なんか全然空いてなくて、ぴっちり、ほぼぴっちりくっついていた。あっても数センチぐらいの空間しかない。みんなそのことにゾッとしつつ、その場を後にしました。まあ、この後もいくつか、ちょっとした変な現象は続いていくのですが、その強いエピソードの出来事により、友人たちの間でも、僕の中でも、この不可解な出来事は、まあ、ちょっと記憶に残っていると。ただまあ、こうして書き起こしてみると、鳥肌が立ってしまうぐらい鮮明に思い出すのは、タツオー、タツオー、タツオーと叫ぶその声です。よくよく考えてみると、男性とも女性ともつかぬ恐ろしい声だとはっきり思い出せます。こんなこと言うとなんだか嘘くさいというか安っぽい感じがしますが、本当に恐ろしくて、呼んだ声が3回だったということもはっきり記憶しています。最初は止まっていたその白い塊も、一回呼ぶごとにそのトーンの恐ろしさとボリュームを上げながらスライドしてきたこともはっきり記憶しております。うん、本当に恨めしい土器がこもった声に、僕、誰かにそんな恨まれるようなことをしたっけと思い、自分が生まれる前に死んだじいちゃんが出てきたのかなと考えたことも覚えてます。まあ、ただそう考えざるを得ないほど、そういう、まあ、恐ろしい声でしたと。まあまあ。っていう話をね。
でも普通に怖いよね。
うん、まあ確かに、肝はやっぱり自分の名前を3回。
うん。
なんだかよくわからない声で呼ばれたっていうところですよね。
で、あとそのね、もう本当にわけわかんない格好をしてる。
うん。
うん。
まあね、なんか血みどろのちょっと怖い感じの女よりは、そっちの方が怖いよね。うん、ふざけてるぐらいのね、白いシーツ被ってる方が。
うん、なんなんすかね。
うん。まあわかりませんね。ちなみにどこだったっけな。県ぐらいは言っていいだろう。岩手県の盛岡の方ですね。ああ、まあなんとなく土地感があるところですよ、私も。うん、まあ、なんか風景的には、ああ、なるほど、あの辺りかっていう。何回か通ったことがあるところですね。
寂しいところでしょ、多分。
いやいやいや、別に、多分、まあまあ、うん、とはいえ、まあ、その、ね、数年前に2、3回通っただけど、だから、ちゃんと覚えてないけど、あ、いや、その、裏路地とかわかんないよ。家の、その、路地の垣根のある家とかわかんないけど、うん、そのエリア全体のね、風景は。
まあでも、子供の時のね、こういう気持ち悪い、うん、なんか、あれ何だったんだろうっていうのはあるよね。
うんうん、
あのさっきの人が2ティライミで、
はい
はい、今の子は3ティライミです、
はい、もう一個ぐらい書いてみますか。面影さん、はい、私は宮城県に住んでるんですが、震災から数年間 こちらから聞いたりせずとも自然に震災にまつわる不思議な話を聞く機会があります。今回の話も震災から 2,3 年後ぐらいに聞いた話なので、まあ、ちょっと送ってでもいいかなと考えてたんですが、震災から今年で10年だし、まあいいかと思って送らせてもらいます。まあくしくも今ね、3月11日ですからね、今日ね。この話をしてくれた体験者の方は警備員さんで、震災後しばらくの間、瓦礫の集積所のような現場で働いていたそうです。その集積所とは町から撤去した瓦礫を一度に処分することはできないので、瓦礫を一度集めて、そこから順次焼却場などの施設へ運ぶための場所。敷地の中には数メートルの高さにあった瓦礫の山がいくつもあり、昼の勤務者は瓦礫を積んだダンプの出入りの誘導、夜の勤務者は照明の類のない場内を車で移動しながら、瓦礫の山に車のライトや懐中電灯の明かりを当てて、稀に瓦礫は自然に熱を持って発火することがあるので煙が出ていないかなど、瓦礫に異常がないかを確認するらしいですね。そうですね。照明設備がないから車のライトでやってると。懐中電灯とか。夜になると津波で流された街を面白半分に見に来た人が乗った車が瓦礫の山を見て、 集積所の中に入ってくることもあるので、そういった車を追い出すこと、これも夜の仕事としてしていたそうです。その集積所の中には、他の場所と明らかに雰囲気が違う、なんか怖いなど、みんなが何かしら違和感を感じる場所があったそうです。その人も確かにそう思ってたんですが、まあそれより夜の瓦礫の集積所に侵入するやつなんかろくなやつじゃないから、入ってきた車に注意するために近づくときの方がよっぽど緊張感があって嫌だったそうです。まあそりゃそうだな。窃盗団とかだもんね、だってね。そんなある夜勤の日、車で場内を巡回しているとき、ふとバックミラーを見ると自分の後ろを中年の男性の運転する車が走っているのが見ました。また誰か入ってきたなと注意するためにハザードをつけて車を止めました。しかしおかしい。なんで街灯も照明もない真っ暗な場内で運転手の顔が見えたんだろう、うん、車内灯かと考えたりしましたが、いやでも見え方が違う。混乱と恐怖ですぐには車から降りることはできずにいましたが、それでも意を決しドアを開けると後ろには車はなかったそうです。そしてその場所というのが、みんなが何かしら違和感を感じているといった例の場所。朝になり出勤してきた現場の責任者に幽霊を見たと昨晩の話をしたそうですが、本当にまたまたと全然信じてもらえませんでした。それから数日たち、その日は幽霊を見た場所の近くにある瓦礫の山を崩し、処理場へ持っていく瓦礫を重機を使ってダンプへ積む作業をしていました。その作業中、ダンプが急に縦に揺れ出したそうです。それも何かの衝撃で揺れたとかいうレベルではなく、跳ねるような明らかに異常な揺れ方。驚いたダンプの運転手は現場の事務所へ行き、責任者の人に今あったことを伝えました。責任者とダンプの運転手は驚いた付き合いが長く、責任者とダンプの運転手は付き合いが長く、ダンプの運転手は冗談でもそんなこと絶対に言わないとしてたと、まあ、責任者の人は保証したので、これは本当に何かあるかもしれないと思い、ダンプに積んだ瓦礫を確認する作業を行いました。すると、その瓦礫の中から、人の骨が出てきたそうです。それからというもの、その集積所では、震災で亡くなった人に線香をあげてから、朝礼が行われるようになったそうです。という、まあ、震災絡みの怪談ですね。うん、
まあ、ねえ、それ突然だからね、うん、なんか伝えたいものとかもあるんだろうしね。
うん
うん、
まあこれはね、まあ3月11日収録ということで一応、
うん、
まあ読んどいた方がいいかなと、うん、変な家の話があるんです。これでもね、地域を特定しない方がいいんだよな。まあタウンピョンさんという方から送られてきて、一回ね、スガッツさんに画像を送りますよ。
うん、
ちなみにこのお三方、何ティライにあげますか？
あ、だから最初の人は2で、
うん。
なんで3です。
はい。もう正直、はい、真面目にやる気ないでしょ。
いやいや、
ティライミ付け。
そんなことない。
考えてやってます。
いや、ほら、最初の人は続きがね、まだあるから、うんうん、2です。
はい。
うん。
これ、ズームのチャットに送ったら見れますか？
あ、見れると思うよ。
はい。
あ、来た。あ、これ違うか。
これいけるかな。はい。
うん。
まあ、2個ぐらいでいっか。はい。
で、今送った？
はい。はい。お名前、タウンピョンさん。男性ですね。愛知県の方です。
うん、
この前は、名古屋のカルチャー、朝日カルチャー講座に来てくれた。くれましたね。はい、まあ、昔からメール送ってくれるし、まあ、結構いろいろ情報とかも教えてくれて、本とかにも載せていただいたりしてる方なんですけど、
うん、
最近はね、知多半島と三河西部が拠点となっているので、そこら辺をいろいろ行ってるらしいんですよ。そこにあるハリネズミの家と、これはタウンピョンさんが勝手に呼んでる古い一軒家があるんです。これ見れます？外壁屋根に鉄の棒、鎖、鉄板、針金などの金属が縦横無尽に張り巡らされています。これら金属の合間から布や紐でがんじがらめにされた木の枝が針のように鋭く突き出ているのです。さらに隙間を埋めるように植木鉢や園芸用品が吊り下げられ、日の光が届かない内部には薄暗く陰鬱な雰囲気が漂います。まあ、ネットを調べると残念なことに私が第一報告者ではないことは分かりました。お散歩系のブログとか、まあ、ストリートビューとかにも 掲載出ていると、昔、数年前から。ただ、不思議なことに、それぞれ掲載されている写真の印象は異なります。6年前の Google ストリートビュー、2年前のお散歩ブログ、そして現在、3つの時期を比較したとき、私の頭にとても魅力的な考えが浮かびました。この建物は成長しているぞ。2015年はすっきりしています。屋根の上に作られた歪なベランダが印象的。鉄の棒を組み合わせて支えとしたのでしょう。しかし技術に問題があったのかなと見えます。補強に補強を重ねた結果、冒頭の金属部分が出来上がりました。この時点ではちょっと変わった建物かなといった程度、しかし変化の帯同が見られます。草のつるです。2019年の写真はなんだかふさふさしてます。木や草のつるが成長して金属と一体化したようです。大量の葉に隠れて薄暗さが際立ち、存在威圧感が増しています。そして現在のトゲトゲ感、冬という季節も相まって葉っぱは抜け落ち、鋭角な枝があらわに、枝を金属から守るため布を巻いて保護したのでしょうが、紐を結わえて支えたのでしょう。家の外壁には花や蝶の写真が飾られ、家主の植物に対する愛情が伺われます。写真だけどね花や蝶、こうして完成したのが歪んだ合理性に支配された成長するオカルトスポットです。以上、ご興味があるか分かりませんが、メールに写真をつけて添付します、という。
これあ、今見れましたけど、
はい、
これこの蝶々とかの写真のやつ、うん、結構衝撃ですね。
これが皆さん考えている蝶々の写真じゃないですよね。あのこれ言うと、なんか蝶々のちっちゃいね、どうでもいい普通の蝶々を切り抜きして枝のあたりだからちょんちょんってノリでくっつけてるみたいな感じを想像するでしょうけど、本格的な額縁に入った写真です。
ね。
がずらーっと並んでる。
蝶だけど、どちらかといえばガヨリだよね。
ガヨリですよね。これ植物に対する愛情からこれやってるとは思えないんだけど。まあでも写真うまいね、これ。
うん。いや、でもこれは多分ど
っか。ああ、そうですか。この人は撮った写真じゃないか。
しかもあのほらさ、あの CD を吊るしてるよね、うん、鳥よけのために。
はいはい。
うん。
うわぁ。みかん吊るしてない？
いや、みかん吊るしてる。あ、これ CD じゃなくてみかんか。
そうですね、どっちかというと鳥を寄せ付けてんじゃない？
寄せ付けてん
の、ね、逆に。
うん。うん、なんだろう、これ。
電波ハウスともちょっと違うんだよな。
なんかでも不思議と、
うん。
そのちょっと気違い感がそんなにない。
いや、だから電波っていうのは、このタウンピョンさんも言ってるけど、合理的に、これは植物のためにこのね、鉄のポール渡してるわけでしょ。
うん、
なんだけど、それが変に合理的にやってて、逆になんかちょっと異様さを増してるっていう。
ねえねえ、これなんだろう。ちょっと言葉を失うね。
まあまあ。まあだから、いわゆる普通の電波ハウスともちょっとジャンルが違うんで。
うんうん。
唯一無二の感じですよね。
うん。
うん、
セコムってちゃんと書いてありますね。
だから、ねえ、ちゃんとセキュリティも
、うん。
まあ誰も入らないだろうけどな、これ。入りにくそうだしね、こんな。ハリネズミみたいになってるから。
あ、いや、これは、うん、ね、僕、うちの近所にやったら毎日見に行くけどね。
まあね。でも、しかも成長してるらしいからね。
え、ちょっとぜひ、なんか仲良くなってほしいよね。これ、素晴らしいですね、みたいなこと言って。
はい、うん、ただまあ、ラジオ向きではなかったですね。ありがとうございます。あの、いや、別にね、ラジオのためにやっ、じゃなくて、うん、まあ、あの、取材は、しに行くと思うんで、コロナ明けたら。
4ピラインです。
はい、
うん。ありがとうございます。
お便りはこんな感じですね。
はい。
はい。木山寺さんからも来てるんですけど、なんか今度イベントに参加したいと思います。うん、本当にそれしか書いてないんで。本当の指針ですね。何なんだろう。はい。
あ、これ、ちょっと待って。はい、今、4つに送ってくれたんですね。
はい。まあ、別に同じような、あれですけどね。
ああ、うん。すげえなあ。 まあね、しばらく撮んないうちにもこういろいろあるってことですよね。あ、
これ読んだっけ？
ん？
キサンジのメールで。1月29日ってことは？
え、多分読んでないよ、そうした
ら。ああ吉田会長、今根様、菅田様。いつも楽しく拝聴しております。50代会社員、キサンジです。最近年齢のせいか、自分は紳士になれたのだろうか、と自問する日々を送っております。
うん、
題名、恐怖の安国。かっこ、恐怖の安国。菅さんの本名ですね。
うん
うん、ある日、安国は実家に帰り、お父さんといた。安国、仕事を頑張っているみたいだな。
はい、お父さん、僕、頑張ってるよ。
安国、今度、お前の職場に連れて行ってくれ。
はい、お父さん、いいよ。
数日後、お父さんは安国の撮影現場に来ていた。すると、瓶底メガネをかけた若い女性が部屋に入ってきた。安国、なかなか賢そうなお嬢さんじゃないか。
じゃあ、まるまるちゃん、服脱いで。
安国、何が始まるんだ。節子は、このことを知っているのか？
節子ってのは菅さんのお母さんですね。
まるまるちゃん、次はここに唾を垂らしてちょうだい。
安国、お前は一体誰なんだ？
お父さん、僕は、スーパーガッツ。スガッツだよ。騙したな。
終わり。吉田会長と菅さんがビジネスで組めばすぐ億万長者になれると思っています。サンティライミください。
これが最終回だったのかな。この次になんか1ヶ月後ぐらいに送ってきたのが次メールイベントとか、あ、この前参加する予定だったけど欠席しました。次参加したいですとしか書いてないメールが来たんですけど。
普通なんだ。
はいはい。
まあね、まあ、
エヴァンゲリオンみたいな感じですもんね。
うん。言動感があるよね。
ね。
まあ、いまだにやっぱうちの親はね、何やってるか、
うん、
細かく説明してもいまいち伝わってないよね、
うんうん。細かく説明しなくていいと思いますけどね。
いや、それはほら、うん、僕はいい子なんで、
はい、
両親に認められたいじゃないですか。
はい。新次君みたいに。
そうそうそう、まさにね。
はい。
うん。だから、ね、細かく結構説明するんですけど、うん。いまだにあんま伝わってないかな。
うん。まあ。
コロナに関して、ちょっと、はい、うちの父と話をしたんですけど、
はいはい。
まあちょっとこのラジオでも言えないぐらい若干の陰謀論的な話をしてて、う
ん、まあまあでもそっち側ですもんね一応ね、
うん、
ただの課税側ですか、それとも中国の陰謀側ですか。
中国とかそういうことは一切言ってなくて、
はい、
うん、ただやっぱこの亡国の病だよって言ってました。
まだそれは文学的な言い方をしてるだけなんじゃないの、陰謀論というよりは。
まあでもなんか
深い意味を込めて、
こっから先はちょっと陰謀をめいてましたね。
ああ、5G とか出てきます、
うん、出てこない。そういうのは多分詳しくないから出てこない。
うん、
うん
うん、
そうなんだね父さんって言っときました。はい、
そうね、人類補完計画の一部かもしれないですからね。いや、あなたごまかしてますけど、何ティライミなんですか。
あ、じゃあ、2ティライミあげましょう。
は？
そう。
ちゃんと階段を送ってきた人と、同じティライミなんですか。
いいです。キサンジさんのね、はい、もっとメール見たいなと。
いや、
2ティライミ。
これでいいってわけじゃないからね。一応言っとくけど、キサンジさん。いや、キサンジ。まあ、あとは、喋ってないこと、まあいろいろメモしてるのはあるんだけどね、1ヶ月半もやってないからね。
あと、うん、そのうちの父の話なんだけど、
はいはいはい、
やっぱその時にちょっと言ってたのが、あの人もしかしてエヴァなんか特別試写会とかで見たんじゃね、なんか
これ怖っ、うん、
お前あの、なんか、無線で繋がってるイヤホンとかしてるか。
ああ。
あれは、あれは人の心を閉ざすから、お前はやってはいかん、みたいなことを言われましたよ。
は、うん、まあ、その話はそれで終わりにしましょう。
うん。
あの、何なんですか、それ。まあまあ、別にいいですけど、それぐらいは。あの、具体的なことは言わないって言ってんのにね。
うん。
うん、それ、関連したら結構そこからいろいろ類推できますよ。スカッツさん、やめましょう。ね。
はい。
はい。ああ、これなんだろう。ああ、これあれか。メーガン妃がやばいらしいって書いてあるんだ、メモ。
どういうこと？
メーガン妃ってあの、
うん、
人のことかな。あの、皇太子の奥さん。
うん、
自分のメモについて質問してもね、知ったこっちゃねえよってことでしょうけど。ああ、そうと、あのね、そうですね、妻が言ったんだ。
うん。
うん。絶対これはもうあの、あいつはやばいと、メーガン妃は。
うん。
まあ、その、なんだろう、全部この騒動が、陰謀というかあれだよね、あのメンヘラ的な意味でね、
うん、
あの周りに迷惑かけてそのヘンリー王子とかも巻き込んでドタバタしてる、うん、そういうことだって看破してましたよ。でそれなんでそんなわかるのって聞いたら、顔だって、そういう顔をしてるから。
まあね、そのとかくね、やっぱそれルッキズムでさって言うの良くないって、さっきさ。
ルッキズムとは違うよね。別にだってメーガン妃は別に美人じゃん。
うん。
だけど顔つきの、こういう顔の、うん、表情でこういう目つきの、こういうやつってこういう行動するよねっていうことらしいんだけどね。
うん、でもそれって確実にあるよね。
はい、
確実にある。
だから俺は妻にデータアフリカ系差別って言っといて。でもそういうことじゃないんだろうけどね。そういう、そこで、だからメーガン妃は王室を出て行ったんだよって。でもまあ、だからね、そういうことじゃなくてね、人種とか顔の美醜じゃなくて、
うん、
目つきとかね、表情とかでありますよね。
あるある。それで言えばさ、やっぱ会長はさ、うん、その階段の人っぽい顔つきしてるし、
うん、
うん、あと僕はね、結構ね、道で人に話しかけられやすい顔してる。
はいはいはい、はいはい、
この前です。うん、あの2分で終わる話ね。
はい、
あ、僕はあのバンドリっていうさ、うん、音ゲー、携帯の音ゲー、
うん、
あの女の子がいっぱい出てくるやつね。
はいはい、
あれを最近今更ハマってるんですよ。
あ、馬娘前世のこのタイミングで、うん、
そう、馬は分かんないからさ、あのバンドリを
ごめん、音楽は分かんまあいいや、は
い、いや全然、あのね、ガールズバンドでね、まあ心ちゃんっていうのが僕は結構好きなんですけど、はいはい、あのそれはやで電車でね、ちょっと、うん、あのやってたわけ、
うん、
したら中学生ぐらいの男の子が、
うん、
まあしかもちょっとそのそれこそ見た目で言えば、
うん、
まあ、陰キャっぽい感じですよ。
はいはい。
友達いないのかなみたいな感じのやつが、
うん、
じーっと僕の、前の僕の方を見てきて、
うんうん、
で、目が合った瞬間に、
うん、
自分の携帯をクイッとこう、僕の方に見せてきたんですよ。
うん。
そしたら同じバンドリやってたんですよ。
繋がった。
で、なんか、あ、でもなんか親近感、ちょっと話しかけてほしいようなオーラを出してたから、
うん。
うん。あ、やってるんだ、みたいな感じで、一応ちょっと話しかけてね。
はいはい。
うん、したらなんか、やっぱ話しかけられたのがその子はちょっと嬉しかったらしくて。
うん、
うんうん。まあでも全然レベルが上がらないから難しい。
なんでいつもそういう喋り方な
の？うん、もろそういう喋り方。
おかしいでしょ。いやいや。
お、でも、1年半前からやってるけれども全然ダメ。なんかね。
それさっきのコーラこぼしたまさかぞと同じ喋り方じゃん。
いや、なんかそういうね、ぶっきらぼうなんだけど、なんか喋りたいことは話すよ、みたいな感じの。
はい、はい、
うん。まあでも、ハローハッピーワールドは結構シナリオが良かった。 なんかそういう感じのことを何個か話してたんですけど、そういう感じでね、あの本当ほら、その心笑ってるのおばさんの話とかさ、うん、そういう電車とか街中で、まあ単純に道聞かれたりとか、うんうん、そういうことはすごい自分はされやすい感じ、顔つきだったり雰囲気だったりするんだろうね。
まあだからサイコキラーとかそういう感じだよね。
あの人当たりがいい。
人当たりがいい。で、でもだってその中学生の男子、
男子男子
とかも、でも本当は俺が親だったらやめとけって言うけどね。だって、それもし、わかんない。いや、それはもちろんね。菅田さんだからいいけど、うん、もしかしたらほら、すごい変態の映像を撮ってるようなさ、人間かもしれないじゃん。矯正とか、瓶底メガネとか。
45歳になって、うん、人目もはばからずバンドリやってるおじさん。
バンドリやってる上に、職業なんですかって聞かれたら、さあ、瓶底メガネとか矯正してる女の子と、身体欠損の女の子とかの、ね、うん、映像を撮って口にノリしてますっていう人かもしれないじゃん。
ねえ。
下手したら。いや、大抵の人はそうじゃないけど、万に一つぐらいその可能性あるからね。
まあでもだから、うん、その人とはなんか、
LINE 交換した？
ん？
LINE 交換した？
なんか、フレンド登録みたいなのがバンドリ上でできるんですよ。
ああ。
だけど、なんか、ちょっとやり方が僕わかんなかったんで、なんか、うん。
それしたらなんかもらえるとかあるんじゃん？
いや、わかんない、うん。でも、うん。じゃあ、お互いバンドリ頑張ろうねって言って、うん、爽やかに、鶴間駅で降りましたけどね、僕は。
はい。鶴間か。まあ、そういうこと起こりそうだよね、鶴間で。で、ちょっと、マジで殺人事件とかに発展しそうだよね。
そんなです。
あと最近あれだな。ホリエモンとひろゆきの喧嘩、注目してます。
注目はしてないです。それとも別にそんなに好きなタイプじゃないんで。
これも、まあごめんなさい。5チャンネルの書き込みからで申し訳ないんですけど、もともとあれさ、ホリエモンとひろゆき、まあ、仲いいつか、まあ、ね、あの、共同連載スパとかでしてたりとか、うん、本も出したりとか、ホリエモンが収監されるとき、一緒にひろゆきついてって、めちゃめちゃ笑いながらビデオ撮ったり。
あ、そうなんだ。
え、その画像知らないの？今のこの喧嘩のときたびたび出てくるじゃん。で、ホリエモンがなんか、ホリエモンが全然あの、仲良くないですからって言ったときに、その、ひろゆきの嫁、ひろゆきの奥さんが、うん、いや、でもこんな、みたいな感じで、違う、ごめん。ひろゆきの奥さんじゃない、まあ、一般人が、でもこんなに仲いいじゃないですかって出してきた画像が、ホリエモンがモヒカンで、刑務所に入る前ね。
うん。
週刊、当日、刑務所にモヒカンで向かって、それをめちゃめちゃ笑いながらビデオを撮ってる、ひろゆきっていう。それ、散々出てくるじゃん、その画像。
ああ、そうなんだ。うん、
勝手についてきただけですから。勝手についてきただけなんだよ。ホリエモンが言って、で、ひろゆきの奥さんが、いや、違うでしょ、呼ばれたんですよ、みたいな。呼んでねえよ、そっちで戦ったりとかして。
うん、
で、もともとはあれ、ホリエモンが餃子屋さんだよね、あの、尾道の。
あ、はいはいはいはい。うん。
で、トラブったじゃん。で、その時にひろゆきが、クラウドファウンディングで、餃子屋さ
ん
に潰れちゃうから、お金。クラウドファンディングで集めましょうって言ったのは気に食わなくてみたいな。
うん、ああ、そっからなんだ。
うん。
あ
流れなんだけど、うん。うん、で、その、5チャンネルに書いてあったのが、餃子で仲違いするなんて、餃子の王将と大阪王将以来だなって。
うまい。
あれを、あの、面白いなと思いました。
まあ、でもさ、やっぱ、ああいうさ、ひろゆきとか、ホリエモンとかもそうだけどさ、ちょっと言葉を悪く言ったりとかさ、うん、なんか、そういうキャラで言ってる人って、やっぱなんかあったと、
うん、
ねえ、それ見たことかって、過去の来られたりとかしがちじゃん？
俺が好きなスレ、
うん、
ごちゃんのね、スレッドで俺が好きなのは、ひろゆきとホリエモンがすげえいいやつになってるスレ知らない？
知らない知らない。
スレタイトルが、
ひろゆき、なんだろう、一人で悩むのやめてもらっていいですかっていう。ひろゆきの名言は分かってるよね。それやめてもらっていいですかとか。
ああ、うん、いや、僕、あんま詳しくないんですよ。
え、ひろゆき、え、あなたがダメなやつ、なんかそういうデータあるんですかとか。すごいいいやつになってる。これ、好きなんだよね。あなたが一人ぼっちだとか決めつけるのをやめてくれませんか、ホリエモン。あのさ、辛いことあったら言おうよ。ねえ、一人じゃねえんだからさ。
いいやつじゃん。子供じゃねえんだからさ、って。
そうそう。そう。一人じゃねえんだからさ、お前はよ。って。
いやいや、それで行けばいいんだよ、本当に。
あとは俺に任せろよ、ボーゲ。ほんと、ほんとバカ。俺に任せりゃいいんだよ。このスレ好きなんだけど。人生が辛いとか、それあなたの感想ですよね。自分に価値がない？え、それデータとかあるんですか？
まあ、みんな仲良くすればいいじゃんね。ほんとね。映画秘宝も含めてさ、みんな仲良くすればいいじゃんね。
メーガン秘も。
なんか、ごたごたしてるじゃん。よくわかんないけどさ。うん、
メーガン妃でも確かにどうなんでしょうね。ちょっと、海の王子臭もするよね。
ああ、あの人何、もともとアメドラみたいの出てたんでしょ、
メーガン妃。
うん。
うん。まあ、海の王子かアメドラ出てたら面白いけど、まあ。で、なんか、編集者かなんかなんでしょ、よくわかんない。女性誌の。
ああ、そうなんだ。
うん。まあ、確かにちょっと、ロイヤルファミリーを騙す人ってこういう。いや、わかんないよ。いやいや、メーガン妃がそうって言ってるわけじゃなくて、ロイヤルファミリーとかね、そういうところでこう、食い込んでくる人って。
うん。まあ、あのほら、映画でも典型的なパターンであるじゃん。うん、そういう上流階級のとこに庭師の男が来て、いずれ乗っ取っていくみたいなさ。
うん。
なんか、ねえ、なんかちょっとそれ臭を感じるよね。
庭師。テオレマとかね。
テオレマ、そうそうそう。はい。それとかさ。うん。
ピエール・パオロ・パゾリーニのテオレマとかね。そうですね。そう、あと、そっちはなんかメモしたことないんですか？
僕が。なんかね、その時々だと結構思うんだよね、うん、
いや、だからメモしなきゃダメなんですよ、だから。
そう、うん。
それ、さっき言うの忘れたけど、
うん、
そのオリンピック選手まで 75% やってるっていう話ね。
うんうん、
でも、白井くんは童貞だと思うって書いてある。
白井くんって誰です
か？体操の、体操男子の。
もう本当ね、スポーツネタは俺に振らない方がいい。
いや、でしょ。だから。
1秒も出てないから。ああでもさ、やっぱ、それって何なの、はい、スポーツ選手っていう人は、
はい、
性欲も含めてそういうコントロールをすることで、
うん、
ベストパフォーマンスを出せるみたいな、そういうですよ、ね、ことからそれを
知ってる。いやいや、まあ、単純に鍛えてるから、すごく、うん、お盛ん、性欲が強いって。じゃあ、高梨沙羅じゃなくて、高梨沙羅みたいな立場のね、子がずっと、うん、ハプニングバーで黒人の上で、丸2日腰を振ってて黒人が死にそうになったみたいな、相手の男性が、黒人男性の方が、なんかやばいことになったっていうニュースがあって、ラジオで話した気はあるよ。で、上村愛子と高梨沙羅を俺が間違えたのかな。それで、お便り。で、高野さんがちょうど出て、高野さんが、え？上村愛子が？みたいな。やめよう、この話。いや。やめよう。他に、ないかったでしたっけ。
そうね、俺は、うん、俺は、 ないかな、
うん。そんなところですか。告知は？
告知も別にないです。
はい。うん、まあ私はだからね、本がたくさん出るので、
うん、お願い
よろしくお願いしますということで。
はい。
じゃあ、まあまたね、さすがに次はそんなに間を空けずに、
そうです
ね。やれると思うので、時事ネタを仕込んでおいてください。あと、ちゃんとメモしてかないとダメだ。これなんて、俺がメモするのは別に、誤解してほしくないんだけど、すっげえ面白いの思いついたと思ってメモしてるわけじゃないんだよ。逆に、あんまり面白くないから脳みそがこれは忘れていい情報だって忘れちゃうから、逆にあんまり面白くないことだから忘れちゃうからメモしてんだからね。ちょっとこれ勘違いしてほしくないんだけど、すっげえ最高のネタ思いついたと思ってメモしてるわけじゃないんだからね。
はい。じゃあ僕もメモするようにします。は
い。菅田さんにもいたし、リスナーさんにもに分かってほしいんですけど。
わかりました。
はい。心底どうでもいいことだから逆にメモしてるんですよ。はい。あ。ポケットからチンですって書いてある。
何ですか、それ。
知らない。ポケットからキュッキュンですって流行ったじゃん。うっせぇわのちょっと前ぐらいに。
うん。
ポケットからキュンですってもう歌えすらできないけど、この1月末ぐらいに帰った時は歌えたんだろうけど、
うん、
ポケットからチンですって書いてある
。分かった分かった。じゃあそういう感じで僕もメモしとくわ。
分かった、うん、どういうことか分かる、うん、ハミチンしてるってことだよ。
ああ、そういうことね。
そうそうそ
う、うん、なんかそれ会長らしくないね。
ちょっとね、本当はね、ポケットからピンですって書いてある。
はい
はいはいはい。でも分かりづらいからなと思って、カッコチンって書いてある。ピンだと伝わ、もうやめような、この話な。でもこういうことだからね。
はい。
はい。じゃあ、切りますよ。
ありがとうございます。
はい、またよろしくお願いします。はい。